キリスト者は1週間ごとに聖書の御言葉に触れながら暮らしています。そういうライフスタイルを私たちは持っています。御言葉を聞いて、それによって神様と出会うのです。神様に祈り、イエス様と出会い、救いを受け取るのです。これがクリスチャンのライフスタイルであります。新型コロナウイルスの対策のために、今はいわばとても異例の形ではありますが、それでも、このようにしてインターネット技術のおかげでですね、主の御言葉に触れることができます。目に見えない神様との出会いを御言葉によって体験できるのであります。私たちはどうしてこのようなライフスタイルを送るのでしょうか。なぜ私たちは毎週神様を礼拝するのか。今日はそんなところから少し考えていってみたいなというふうに思っております。クリスチャンに尋ねれば、おそらく多くの方から次のような答えが返ってくるんじゃないかなと思うんですね。なぜあなたは礼拝するんですか。賛美歌が歌えるから、お友達と出会えるから、このような回答が多く返ってくるんではないかなと思います。さらにここからもう一歩ですね、信仰的に踏み込んでいきますと、例えば罪の許しを神様からいただくために、神様に罪を許していただくために私は礼拝していますなんていう答えもあるかもしれませんが、そして本当に私が神様に愛されている、そのことを確かめたいから私は神様を礼拝しています、神様のことをもっとよく知りたい、だから僕は礼拝しているんだ、こんな返事答えも返ってくるんじゃないかなと思うんですね。ではパウロは礼拝について何と言っているのかを聞いてみたいと思います。これはローマの信徒への手紙の中にあります、12章の中にあります、よく引き合いに出される御言葉でありますが、パウロはこのローマ書の手紙の中で礼拝についてこんなことを言っております。自分の体を神に喜ばれる聖なる生贄として捧げなさい。これこそあなたのなすべき礼拝です。自分の体を聖なる生贄として捧げなさい。これが礼拝だ。これパウロの言葉です。このように言われてしまうと、先ほどご紹介したような私どもの返答っていうのは、考え方っていうのはですね、ちょっと甘いかななんていうふうに思わされちゃうわけでございます。今のパウロの言葉から私たちが教えられるのは、礼拝というのは自分を捧げることだ。このところが最大のポイントであります。礼拝をするとか礼拝を守るとかいう言い方とともにですね、礼拝を捧げる、こういう言い方も普通にございますが、おそらくルーテル教会ではあまり礼拝を捧げるという言い方はしないんじゃないかなというふうに思います。私自身あまりそれはしません。神様に礼拝を捧げるという言い方は、これはですね、ルターの教え、ルターの神学に 照らし合わせるとあんまりふさわしくないからであります。捧げるというふうに言ってしまうとですね、あたかも私たち自身が犠牲となって神様にお捧げをするという、これを強調をしているように聞こえてくるから、ルターはこの言い方を避けたんですね。宗教改革の時にマルチン・ルターが当時のカトリック教会に対してこれは強調した点でもございます。ルターはこう言いました。礼拝というのはむしろ神様がご自身を私たちにお捧げくださる、神様が私たちに仕えてくれるのが礼拝なんで、その逆ではないということをルターは語ったわけであります。私たちに恵みをお与えくださるのが礼拝なんだ、私たちから神様にではなくて神様の方から私たちにへと届けられるのが礼拝なんだ、まあ、ルターはこのように今強調をしたのであります。で、そのことを基本に置きながらちょっとそれとは反対方向が見えている今紹介したルターの言葉に今日は耳を傾けたいと思うのです。ルターの教えがそうだとしてもですね、パウロはここで確かに事実を言っているのであります。実際私たちは礼拝でいろいろお捧げします。何といっても教会まで来るということをします。そのために時間を捧げます、献金を捧げます。そして礼拝ができるためには一人一人がいろんな働きを捧げて礼拝が成り立つんであります。ですからパウロが言ってるのはその通りなんですね。なぜ礼拝をするのか、まあ、パウロの言葉に耳を傾けながら気まじめに考えていくとそういうことになるわけでありますが、冒頭にご紹介したなぜ礼拝に来るのかという理由をもう一回取り上げてみたいと思うんですけれども、みんなと一緒に賛美歌を歌えるから、お友達に会えるから、だから礼拝に来る。実際のところ多くの人はそんな気持ちを持ちながら日曜日教会に集まるんではないかと思います。まあ内村鑑三とかですね、今日のパウロなんかに言わせるとそんな考えで礼拝に来るなんていうのはもってのほかだと叱られそうなんですが、私たちはそのような気持ちで礼拝に来るわけであります。みんなと一緒に賛美歌を歌う、お友達と会う、一緒に食事をする、これは日曜日の礼拝を構成している、作っている、とっても大切な要素であります。今はそれができません。集まれないんです。賛美歌を歌えないんです。私たちは今御言葉を前にそのことを思い知らされています。詩編の133編にこんな御言葉があります。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。見よ、兄弟が共に座っている、なんという恵み、なんという喜び。この恵みと喜びが今は奪われているのです。けれども今私たちは同じ御言葉を聞いています。場所は違うけれども同じ御言葉に耳を傾けているということを 今日は覚えたいと思います。共に耳を傾ける。実はここには主イエス様につながっている一つの教会が存在しているのであります。先週の日曜日、私たちは主の復活とその喜びの知らせを受け取ることができたわけですが、今日のヨハネ福音書のお話はですね、イエス復活後の出来事でございます。弟子たちはもうすでにイエス復活の報告は受けております。本当に先生は復活したらしいぞ。仲間の女性たちから彼らは聞いていたんであります。復活したイエス様に出会いたいと思って墓まで一生懸命走っていったんですけども、彼らがそこで見たのは空っぽの墓だけでありました。弟子たちにあと必要なのは復活したイエス様ご自身との出会いだけ、そういう中の出来事が今日の一場面のエピソードであります。その時の弟子たちの心境、心の内は一体どうだったんだろうかということを想像してみたくなります。とても複雑だったように思うんですね。お話には聞いている、復活したというけれど一体どこまで信じていいのやらという気持ち。トマスは言いました。あの方の手に釘の跡に自分の指を差し入れてみるまで私は信じない、このように言ったんでありますが、この心境はトマスだけではなかったでありましょう。そうだと信じたいけれども信じられない、でも内心はそうだったら嬉しいな、そんな気持ちもあったと思います。それから見落としてはならないのはですね、冒頭にお読みした19節なんですが、そこにこんな一節があります。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちの家の戸に鍵をかけていた。恐れがあったんです。彼らは恐れをという感情をここで抱いていたんであります。あいつたちはイエスと一緒にいた仲間だ、そういう声を周りから聞いておりましたので、見つかって逮捕され処刑されてしまうかもしれないと彼らは恐れビクビクしていたのであります。そしてもう一つ忘れてはならない彼らの感情、それは絶望であります。死と仰ぎ、この人ともにイスラエルを復興させるんだと息巻いていたのに、その死と仰いでおった主イエスがなんと十字架で処刑をされてしまったわけですから、そのショックの大きさたりはどれほどだったでありましょう。絶望、恐れ、疑心暗鬼、不安、そして期待、それらが入り混じっていたのがこの時の弟子たちの心境であったのだろうと推測をするのであります。家の戸に鍵をかけていた彼ら、鍵をかけていたのは家の戸だけではなかった、自分たちの心も鍵をかけてしまっていたのであります。そこにイエス様が入ってこられます。とう とう復活の主が彼らの目の前に姿を現されたのでありました。そしてイエス様は弟子たちの心の扉を、鍵がかかった彼らの心の扉をそっと開けていくのです。あなた方に平和があるように、シャロームです。イエス様は彼らに平和を与えました。そしてその次にイエス様は息を吹きかけたと書いてございました。こう言いました。聖霊を受けなさい。復活の主イエスは平和と聖霊を弟子たちに与えていくのであります。少し前の礼拝で引用した聖書の言葉なんですが、パウロの言葉、ローマ書の8章6節の言葉が私にはよみがえってきます。肉の思いと霊の思いという対比をした御言葉でしたね。肉の思いは死であり、霊の思いは愛と平和です。この御言葉でございます。弟子たちの心は鍵がかけられていました。十字架でイエス様の命が果てたその時から、弟子たちはずっと肉の思いの中に閉じ込められていたのであります。恐れ、疑い、不安、絶望、疑心暗鬼が心の中にはびこっていたのであります。そしてそこから抜け出ることができませんでした。復活の主イエス様はそんな彼らの心の扉の鍵を開けたのであります。そのために聖霊を注ぐのであります。心からあらゆる疑いを、恐れを消し去っていくのです。そして信仰と希望を彼らに与え導いていかれたのであります。トマスの疑い、本当に思いがけないことなんですけれども、意外にもこのトマスの疑いがその後大きな福音となって人々に伝わったんであります。あの方の手に釘の跡を見て、そこに自分の指を入れてみなければ、その手を脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。その後の歴史の中で多くのキリスト者たちはこのトマスの言葉に共感を覚えたのであります。これが聖書に記録されていることで、その後全世界の全世代のクリスチャンたちにとってどれほど慰めとなったことでありましょう。疑い、恐れ、不安、そして絶望、そうした肉の思いをイエス様はすべて吹き払ったのであります。それでも相も変わらず、そういう気持ちを日々持ち続けているのが私たちであります。今この時もそうです。いつまでコロナウイルスの脅威は続くんだろうか、この不安は残り続けています。けれどもイエス様はトマスのような私たちに、鍵をかけていた弟子たちのような私たちに、この言葉を語りかけてくださったのであります。信じないものではなく信じるものになりなさい。信じないものではなく 信じるものになりなさい。あなた方に平和があるように、シャローム、イエス様の平安が私たちに与えられました。息を吹きかけ、約束の力、聖霊が私たちに与えられました。復活の主イエス様によって私たちは確かに霊の思いの中へと導かれているのです。お祈りしましょう。愛する神様、今週も最初の日にあなたの御言葉と出会い、御言葉によって私たちを信じる者へと導いてくださり感謝をいたします。どうぞ私たちの心から日々湧き起こる疑いや恐れや不安をあなたが消し去ってください。聖霊によって私たちを霊の思いへと導いていってください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。